鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私、日向大輔、はい。ということで行きたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか普通のラジオ番組みたいに、はいどうもみたいなテンション
じゃなくて、言ってたよ、そういうテンションだったよ。
ちょっとだけね、でもほら、出席取るときは元気な方がいいじゃないですか。
まあそうだね、
はい、ということなんですけど、比較的さっき話したように、あんまりこうカチッとテーマ決めるんじゃなくてですね、まあ僧侶である妙優さん、僧侶であり看護師である妙優さんと、あとマジシャンである私という変わった組み合わせにも程があるだろうっていう感じなんですけどまあ生きづらさを抱えた人がね、ちょっと聞いて、まあそんなにこう救われるとか大げさなことを思ってるわけじゃなくて、
ないね、
なんか等身大の、まあ、私たち変わった立場の人間といえばそうなんですけど、でも等身大の感じを聞いていただいて、なんかちょっとでもふわっとほっとしてくれたらいいなぐらいの、そういうホームルーム的な場所という、
ね、
イメージなんですけど、認識合ってますか？
まあまあ合ってるから、
まあまあ合って
た。なんか聞いてもらって、なんか楽になってもらいたいとか、なんかあんまり、
そんなのもない、
思ってなくて、まあいいんじゃない？私たちがダラダラ話してるのをダダ漏れさせるみたいな。
いいと思います。だからそれこそね、これ始まる前に喋ってたのは、カフェで僕らが喋ってるのを盗み聞きしてる感覚で、どうぞぐらいですよね。
で、時にね、いや、こんな人たちでも生きてんだもんな、みたいなね。まあ、そういうようなね、感想をいただけたらね。
こんな人たちでも。
そう。
あ、やっぱそう思うんですよ。妙優さん、立場上、例えば人から相談を受けたりとか、結構多いじゃないですか。で、相談してくる側の方って、やっぱりこう、頼る気持ちってのもすごくあるから、
そうだね、
この人は何でも知っているとか、この人は絶対自分に何かこう救いになることを言ってくれに違いないとか、なんかそういうマインドで来る方も結構いると思うんですけど、
いると思う。
でもね、妙優さんも生身の人間じゃないですか。
もちろんそう。
だからそういう時って分かんないことはやっぱ分かんないとか言っちゃうんですか？
普段は幻想を壊さないように、なるべく幻想を壊さないように、なんか菩薩様に会ったみたいとか言われた時は菩薩のような顔をするようにしてますよ。
なんかそれ、これポッドキャストで言っていいのかなって、第1回目からそんなこと言っていいのかなって思うんですけど、
まるで菩薩ってこんなかなとか一生懸命想像して、うんなんてうなずいてるけど、まあここではね、別にいいと思う。なんかこの間もね、転んだんですよ、いきなり、みんなさんの前でね。もう大いに、バーンとコントみたいに転んだの。
はい。
で、その時に言われた言葉、周りのオーディエンスから、はい、お坊さんも転ぶんですね。
いや、ほんとそうなんです。僧侶の方って、やっぱりこう、ある種、想像つかないですよね。日常生活とかも、どういうものを考え、下手すら何食べてんのぐらいの。
そんなところがあるんだろうね。で、まあ一応ルールとしては仏に守られてる体じゃない、守られてないんだって、転ぶんだみたいな感じだったんだと思う。
転ぶはまあしょうがないと思いますけどね、物理的なことは。でもこうやっぱり何ですかね、そういうの見た方って、あ、やっぱ普通の人間なんだなって、ほっとしてくれるみたいなところもあるんですかね。
まあそれぞれじゃない、だから聞こえてくるのは、あ、ほっとしましたっていう人しか言ってこないじゃない。
まあそうですね。
なんだよ、普通の人間かよと思った人は離れていくわけだから。わざわざ言ってこないからね。
なるほどね。
わかんないけど、まあでも、普通です。全然。
なんか、普通っていう意味で言うと、最近特にほら、秋冬になってきて、今日も寒いじゃないですか。急激に寒くなって。
寒いね。
で、思うのは、例えば僕もちょっと気持ちわかるんですけど、朝起きた時に、もう天気も悪いし、なんか肌寒いし、仕事もうまくいかなかったり、人間関係もいろいろあってって言って、朝起きた時にすごく鬱な気分で起きることってよくあるじゃないですか。で、なんだったらもう生きていくの嫌だなとか、もう死んじゃいたいなぐらいに、ね、行く人もいるわけですよね。
まあそれはそうだね。
そういう気持ちになることって、僧侶の方はあるんですか？
ちょっと待って、それね、僧侶ってくくっちゃうと、だってもう、ね、何万人っているわけだからさ、
まあ、個人差は。
そうだよ、いろいろだから分かんない。だから私はね、私は、もうとりあえず、そこまでないかな。朝起きた時いきなり、もう死んでしまいたいとか。
それないんですね。
妙
優さん個人としては、そこまで。
あまりないかな。
なんか、朝じゃなくても例えば落ち込んで、まあ、嫌なこととか当然生きてればあると思うんですけど、そういう時にこう自分を立て直すっていう方法の、 なんかこう特効薬みたいな、いや、もう強い人は気にしないっつってバッて振り切って次っちゃう人もいると思うし、人によるとは思うんですけど、なんか例えばこれ聞いてる方の中には、なんかこうもうもやもやもやもやずっとしたままっていう、僕もそうなる時もあるので、なんかそういう意味で明佑さんはその辺どうなのかな、ずっともやもやもやもやする日もあるのかなとか、
これはもうね長い経験で分かったんだけど、私3日ぐらいだんだね自分それが、
あ、分かるんだその時間も、
今までおしなべて考えてみると3日ぐらい嫌なことがあったら、当初はもう大いに落ち込むし、なんか今までやってきたこと全部ダメだなって思っちゃうし、これからやろうと思ってたこともなんかもうダメだダメだ、考え直しだ、もう意味がないとか思ったり、もうすごいもういろいろ嫌になっちゃう、いろいろ嫌になっちゃうけど、翌日翌々日ぐらいにだんだんだんだんこう薄れていく感じ、だから3日だなって思ってる。
なるほどね、でも今聞いてて思ったのは、逆に3日でどうにか気持ちとしては、そのうち薄れんだろうってことを自分で分かってるってすごいことですよね。なんか僕、数字で言えって言われたら分かんないなって思って、物によっては1週間ぐらいとか半月ぐらい引きずることもあるから、何日経ちゃまあほぼほぼなくなるでしょうねって、自分のなんかなんていうの、スペックが分かってるっていうのはすごい強いんだなって聞いてて思って、なんかなんていうんでしょう、いつも嫌なことがあって、ってなって、自分でそれを自分の力でなんとか解決しなきゃとか、消さなきゃ、せねばみたいな思いがあると、より長引くんだろう
な。そりゃそうだよ、それはそうだよ、だってそのこと考えてるから。
やっぱそうっすよね。
そうそうそうそう、やっぱ絶対考えないっていうのはもう大いなる条件だと思うよ。
だからね、考えない、いや真面目な人ほどね、それにハマっちゃう気がするんですよ。なんか考えないって逃げてんじゃないかとか、自分でなんとかするものだろうみたいな。
それね、なんていうかね、悪しき教育のね、
あ、やっぱりね、
悪しき教育のね、弊物だと、なんていうの、
弊害、
そうだと思うよ。だってさ、ちゃんと問題は自分で考えて解決するようにって小学校の時から言われたじゃない、いやもうなんか、なんで廊下走るのとか言われて、わかんないとか言って、わかんないじゃないよ、ちゃんと走った理由を言いなさいとか言われたじゃない、でもなんで廊下走ったのかなんてわかんないよね、だからそれはとっとと忘れて、あ、走んなければいいんだなって思った方がいいと思うんだよね、理由を考えるよりも。でも理由を考える癖をつけさせられちゃったから、で考えてる限りは頭から抜かないのよ、だからぐじゅぐじゅっていう期間が長くなるのよ。
なんかこう本当に自分で責任を持って解決、まあ理由も考えなきゃいけないし、解決もしなきゃいけないでしょ、当然でしょみたいに確かに思いますよね、真面目な人ほど思うし。
本当だね、
それで病むだろうなって、何もしないって選択って結構勇気いるんですよ、実は。
そうなんだ。
いや、まあ慣れてないと、
あ、まあね、
それこそ修行必要なのかもしれないけど、こう自分にとって、あ、これは認識はするけど、何かそれに対してアクションをしてゴリゴリ解決していかなきゃいけないとかっていうものばっかりじゃないというか、もうこれはほっといていいんだって、こう見極められるって言ったらいいのかな。
まあ、そうだね、何でもほっといていいわけじゃないからね。
もちろんもちろん。
まあ確かにそうか。
目の前で火事が起きてたら、ね、水はかけるじゃないですか。
まあそれはそうだ。
なんだけど、それはそれで、ほっといていいものもあるんだなっていう、それが火事以外でも、ちょっとしたことでも全部わーって騒いで、大騒ぎすると当然それ疲弊しますよね。
わかった。私なんとなく今わかった。その見極めね。自分でやっちゃったことは、自分で後始末はしなきゃいけないと思うけど、うちら生きてるとなんか人から受けるやっぱり嫌なことってあるじゃない、なんか言われちゃったとか、なんかそうじゃないのにそういう評価書かれちゃったとか、でそれを見てもやっぱり落ち込むじゃない、それは考えなくていいと思う。
なるほどね。
相手の思った相手のやったこと言われちゃったよって、それでどこが悪かったんだろうって自分のこと考えたりして、どこを直せばいいんだろうってずっと考えたりして、でもどう直しても言うやつは言うから、だからそれは考えなくてもいいこと、責任取る必要もないし反省する必要もない。でも自分でやっちゃったこと、卵叩き割っちゃったとかさ、それはちょっと割らないことにできなかったかなって、対策を立てて考えて行動を直すっていうのはありかもしれないけど、そこじゃない、すごいシンプルに。
そうですね、
自分でやらかしたことかどうか、
なるほど、
ね、今落ち込んでる原因が、
うんうんうん、まあね、自分で卵割りたくなったっつってバーンって割って自分で落ち込むはすごくね、それは何とかしろよって話
だよ、う
ん、
そうだよ、そうだよ、それ
は確かにコントロールできるから、
うん、そうそう、
そ
う
か、
でもたまたまさ、ちゃんと真面目にやってたのに卵滑って落っことしちゃったって言った時に、うんうんうん、それを旗から見てた人がお前すっごい不注意だよって、うん、ね、そういうことやってっからダメなんだよって言われたことで落ち込む必要はない、
確かに
ってこと、
うん、
うん、それは自分は気をつけてミステイクってことが分かってるんだから、その外野からのさ、なんかだからお前ダメなんだよっていうのにこう囚われて考える必要はないような気がする。
なるほどね、
うん、
なんかそれって今聞いてて思ったのは、解像度高く見るっていうか、うん、ほら卵がこう落ちて、
うん、
まあ自分のなんかミスとか不注意とかで落としちゃいました、うん、割れました、うん、まあ、後片付けも大変だった、で他の人に見合いの言われるっていう、そのまるっとした1個をごちゃっと1個を捉えてるから、
うんうん、
全部を抱え込んじゃうんだけど、それ切り分けた時に、
うん、
まあ卵落としたのは自分のパートだと、
そうそうそう、
であとそこから付随して他人がやいのやいの言うのはその人の課題だから、
そうそうそうそう、
ここはいいっていうふうに、
うん、そうそう、
ちょっと1個で雑に捉えずに
確かに
見るってことが、うん、もしかするとなんていうんですかね、心安らかに過ごせる秘訣かもしれないなって、うん、
で、ね、卵を拭くとこまでは自分の、まあ、責任、一応ね、綺麗にしましたっていうとこまでで、それについて何か言われることは関係ないよね。
そうですね、
あ、確かにそれをさ、まるっとこう捉えていっぺんに落ち込んでるのかもしれない。
いや、捉えがちですよ、
うん、そうかもしれない。
なんか自分でもやっぱりついやっちゃうというか、
うんうんうん、
ざっくりその日一日のそれってぐらいに捉えちゃってるから、
うんうん、
なんか細かく見たらいろんな人の関わりがあって起きてることなんだけど、
うん、
まあ、ここまででしょ自分はみたいな、
うん、
ある種の区切りというか、うん、それつけられたらだいぶ楽になりそうだなと思いましたね、
うんうん、
次気をつけようで済む話とか、
そうそうそう、うん、自分としては次気をつけようでいいわけだ、
うん
うん、
なるほどね、
うん、
なんか僕はつい数ヶ月前にとある、まあ、他人からちょっと強めのこと言われた時があって、
うん、
でそれで落ち込んでたんですけど、
うん、
ただ落ち込ん、それをその他の人にちょっと相談したら、
うん、
いや、あなたが落ち込むことじゃないでしょって言われたんですよ、うん、散々僕はまあどっちかっていうとそれによって真面目な自分でいたいみたいな変ないい子ぶりがあったのかもしれないですけど、
うん、
その言われたことを真摯に受け止めて、
うん、
なんか誠意を持って彼に対応しなければとか思ってたけど、
うんうん、
まあ冷静に考えたらしょうがないんですよね。
そうそうそう、
もちろんしようが何もしようがないんですよ、
うん、
もう僕が何言おうと彼は変わらないし、
そうだよね、
だからあなたが気にすることじゃないですよって言われた時に、
うん、
それでいいんですかねってその時は思ったけども、
うん、
まあいいも悪いも、うん、そこが自分の心の安定につながるという処し方なのかなって気はしますね、
う
ん
う
ん、
そう思う、
うん
うん、それで相手の言ってることにいちいちこうこびるわけじゃないけど、その真摯にね、いちいち受け止めてね、
うん、
やってたら持たないし、それに、なんて言うんだろう、また違う人が出てくるよ。うん、その人には真摯に向き合って何かを変えたんですと。だからそしたら B さん見てて、いや、お前最近変わっちゃったよねとか言われたら、
うんうん、
今度は B さんに真摯にしなきゃいけないしってなっちゃうじゃない？
まあね。
うん、
そりゃ、一人だけと関わって生きてるわけじゃないですからね。いろんな角度からいろんなこと言われるから。うん、そう思うとね、やっぱり、うん、あ、でもそれで言うとあれですよね、その言われた時に、
うん、
さっきのほら、ま、メンタルでいて、自分はもう自分のコントロールできる範囲のことだけで処理しますから、
うん、
とはいえ、
うん、
そう言ってきたに対して知るかって言って離れちゃうのも、
うん、
また後々めんどくさいことになるから、
う
ん、そこをちゃんと演じれるぐらいの、演じると言ったらあれですけど、
うん、大人大人、
いや、なんか妙義さんきっと話してて、
うん、
まあもうお付き合いも2年ちょっとぐらいになりますけど、
うんうん、
話を聞いてていつも思うのは、演じるの上手ですよね。いや、大事なことだと思うんですよ。
そうだね。
先ほど言ったように、幻滅されないために演じることもあるだろうし、
そうそうそうそう、
あとその場で、まあ自分の中で線は引いてるんだけど、
うん、
だからといって相手に対して不誠実にならないような言い方もできるというか、
うんうん、
なんかその辺のバランスも当たり前だけど大事なんだろうなと。
確かにね。
うん、またほら、二次災害を生むから。
そうだよ。あとね、磨かれたのかもしれない。私たち修行中にね、
うん、
良寛さんって言って教えてくれる人からね。
良寛さん？
うん、って言うんだけど、はい、良寛は寮の監督よ。
あ、
私たち全部意識寮に入ってるから、
はい。
良寛さんからよく言われたのはね、あなたたち女優になりなさいって言われたんだよね。
え？
うん、坊主が女優ってどういうことって。
ちなみに素朴な疑問ですけど、その就業してる皆さん全員女性で集められて、寮館、
うん、
さんも女性、
あ、もちろんそう、
そうなんだ、うん、
女しかいないところなんだけど、はいはいはい、言われてね。でそれは何かっていうと、あのお経を読むのもすごく大事だし、うん、教義を勉強して自分の心を鍛えるのももちろん大事なんだけど、でも見た目からは見えないじゃない、心がどんなに綺麗かって。何を見てるかっていうと、衣のシワがない様であったり、うん、立ち姿であったり座り姿であったり、その背中を見て、あ、この人は、あの、徳が高そうだぞとかって思うわけだから、だから、心を鍛えるのも大事だけど、女優として、すっくと立てとか、すっくと座れというふうによく言われたよ。
なんか、僕の記憶違いだったらあれですけど、お釈迦様もそれに似たようなことを言ってた的な話？違うか？それは僕の創作か。ごめんなさい。いや、でも、ほら、要は、もちろん中身をね、うん、どうこうっていうのはあるんだけど、うん、外側の部分もきちんと整えないと相手は聞く身持ってくれなかったり、リスペクトしてくれなかったりみたいなことは実際起きるってことなんですね。
まあ、ある意味演じろということだよ。
そうか、
うん、坊主っていう立場をきちんとこうできるような坊主たる演技をしろということ
で、そんなことも言われるんですね、うん、なんかその辺の修行の話もね、ちょっと僕あんまり今まで聞いたことないんで、
深掘りして、言っちゃいけないからなんですよ。
言っちゃいけないんですか？ポッドキャストですよ。大丈夫ですか、それ。
あんまり言っちゃいけないからなんですよ。
大丈夫これ、世界中どこでもスマートフォンで聞けちゃうものなんですけど、大丈夫ですか、
皆さん聞き流してください。
じゃあ、ちょっとその辺のことはですね、また次回、
う
ん、
そうですね。
ちょっと深掘りして、僕、あ、まあ、聞いていい範囲で、聞きたいと思いますので、
うん
うん、第1回目、ここで、ということになります。
はい。
はい、で、鳩組ホームルームのオンライン、うんですね、オンラインでちょっと、まあ、ズーム等々で実際にお話ししてね、皆さんの話も聞いてみましょうよみたいな回をですね、まあ、やっていきたいと思いますので、
うんうん、
ご興味ある方はぜひ ね、うん、あの僕とみおゆうさんと、そして他の、まあ、ちょっと悩んでるのかなとか、そういう方も来ると思うんですが、皆さんと話したいっていう方は、うん、お便りフォームの方にご連絡いただければ、はい、開催の時にご連絡いたしますので、ぜひリアクションしていただければ。あと1回目から1回目からゆるすぎんぞとか、まあ、これ以上あの別にピシッとする予定もないんですけど、ゆるく喋っていくんですけどあの感想とかですねいただけたら大変ありがたく思っておりますはい、ということで第1回目のホームルームでございました、うん、ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.